耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第672回11月28日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。寒くなってきましたけどもね、まあ、冬って言いますと僕は受験のねことを思い出します。まだ本格的な受験シーズンは少し早いんですけども、まあ、受験生たちはですねもう勉強の追い込みの時期なんじゃないでしょうか。まあね、普段から勉強する習慣がついてればいいんですけど、僕の場合はですね、いざ受験勉強って言うとですね、まあ机に長い時間座ってるのが大変でね、まあ頻繁に紅茶を入れに立ち上がった記憶があります。まあおかげさまでね、受験勉強中にその紅茶の銘柄と風味を覚えてしまったというね、まあ何を勉強してるんだという感じなんですけども、皆さんはですね、そういったあの受験勉強の時の思い出なんかありますでしょうか。またですね、資格試験なんかで社会人になってからも勉強時間を取ってる人も多いと思います。今回はですね、そんな皆さんに朗報、勉強法についての本をご紹介しましょう。ご自身の勉強法以外にもですね、まあ、部下の教育やお子様の教育にも役立ててほしい一冊です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はビジネス社より出ております、石田勝則著、勉強脳を押し付ける勉強法、一撃で成果を出す黄金の法則という本です。今日はまずですね、著者のエピソードから始めようと思うんですけども、この本の著者である石田勝則さんが、今から20年前に、マンションの一室で小さな学習塾を立ち上げた時、生徒さんの数が40人ほどだったんだそうです。生徒を指導する方法や仕組みなどが全くわからない中、石田さんはまずですね、預かっている生徒さんの成績を短期間で上げないといけないというわけで、宿題を大量に出す、そして演習問題の数をこなしてテスト付けにするという2つの方法を取ったんだそうです。まあ、20年前の学習塾ではですね、このような指導法が主流でした。石田さんもね、4月からこう指導を始めて、1学期の成績が出るまでに何とかして少しでも成果をということでね、この方法を取ったんですけども、結果は一体どうだったんでしょうか。要領のいい子はね、きちんと成績を伸ばしたそうなんですけども、まあ、もともと勉強があまり好きでない子や要領の悪い子は、まあ、だんだんと辛そうな顔になっていったり、まあ、脱落しそうな子も中にはいたそうです。石田さんはそういった子はね、とにかく励ますことで脱落者を出さないように指導していたんですけども、これをきっかけとして、量よりも質を重視した勉強法について考えるようになったそうです。具体的には、宿題は出さない、ペーパーテストはせずに週2時間の授業にとにかく集中させるというふうにですね、まあ、授業内容も効率を重視して生徒たちの頭をしつけることに取り組んだわけです。このスタイルに変えてから子供たちはどんどん成果を上げていったといいます。しかし、この方法に変えてからも、まあ、成績が伸び悩んだり頭打ちになってしまう子供もまたいたんですね。まあ、石田さんからしたら不思議でなりませんでした。そこでこうした子供たちを観察してみると、ある共通点があったんだそうです。それは、挨拶をする、時間を守る、整理整頓をするといったですね、まあ、生活習慣の基本が身についていないことでした。そこで石田さんは子供たちの生活習慣を立て直そうとします。そう、この時点においてですね、頭ではなくて体を押し付けるようにしたんです。これはね、保護者の方にも協力してもらって、まあ、それによってですね、生徒の成績は飛躍的にアップしたのですけども、まあ、これでもまだ完璧というわけではありませんでした。今度はですね、石田さん以外に受け持っている先生によって伸びる子とそうでない子の差が出てきてしまったんですね。その際、心を押し付けることの重要性に気づかされることとなり、まあ、心と体、それから頭の3つを押し付ける勉強法というのが確立したんです。この勉強法こそがこの本の肝ですね。さて、じゃあこのしつけのね、お話に行く前に、まあ頻繁にこのしつけるという言葉が出てきたんですけども、まあしつけると聞くとね、スパルタ式のようなイメージが湧いてしまう方もいるかもしれません。しかしこれは単に習慣化するという意味なんです。つまり心を押しつけるというふうに言えば、自分自身に勇気と自信を持たせることを習慣化させるということになります。まあもちろんね、これは言うのは簡単ですけども、なかなか難しいことです。まあ自分にね、自信を持たせるためにはどうすればいいのか、まあそのために普段から取るべき行動はどんなものなのか、それはね、ぜひこちらの本をお読みになっていただきたいなと思うんですけども、じゃあですね、心を押し付けるをちょっと置いといて、次体を押し付けるというお話しましょう。体を押し付けるというのはですね、まあ時間を守るとか、挨拶をしっかりするとか、整理整頓をするといった生活習慣を見直して立て直すということです。これは皆さん経験があると思います。まあ、生活がね、不規則になってくると、あらゆる面でだらしなくなってしまったり、まあ、逆にね、いつもより丁寧に部屋を掃除すると気分一新してすっきりした気持ちで一日を送れたりしますね。そしてすっきりした気分でいると仕事もはかどるし、本を読んでいてもいつもよりすんなりと頭に入るようになります。この体を押し付けるというのはですね、勉強を計画通りに進めていく上で欠かせないしつけでしょう。 最後の頭をしつける、これはですね、勉強を効率よく進めていくためのしつけです。頭をしつけるというのをね、具体的に言いますと、まあ、無駄なことをしない頭の使い方を習慣化させることと、感性を磨くこと、問題意識を常に持つことなんだそうです。僕はですね、この頭をしつけるという箇所がね、一番印象に残りました。まあ今の学校教育はですね、まあ論理偏重の教え方が主流だと言われてますけども、この本ではですね、感性なくして論理の構築はできないというふうに述べています。まあもちろんですね、物事を論理的に考えることはすごく重要なんですけども、まあ感性というのはですね、まあ論理的思考をするために必要な、まあすなわち論理の土台になるもので、感性がより磨かれているかどうかで学習の理解度に差が出てくるんだそうです。石田さんはこの感性を論理よりも優先させるべきとても大事なものだと捉えています。僕がですね、この本を読んだ感じでも、無駄を省くということもね、問題意識を持つというところも、まあ、最終的に、感性を磨くことに結びついてくるっていうね、印象を受けました。まあ、感性が磨かれれば、問題意識を持つ対象が増えて、で、その内容もより深いものになっていくでしょうし、まあ、どうしたら無駄を省けるか考えることも感性の守備範囲ですね。そして、問題意識を持つ機会が増えたり、無駄が徐々になくなっていくことで、さらに感性は磨かれていくというふうにですね、好循環に陥るわけです。まあ今までにね、自分でしてきた勉強法を振り返ってみて、まあなるほどなと思ったんですけども、皆さんはいかがでしょうか。以上、紹介してきました3つのしつけのお話、いかがでしたでしょうか。心のしつけはね、あんまりちょっと詳しく語れなかったんですけども、まあ話が抽象的すぎて結局どう勉強するんだってね、思った方いるかもしれません。まあね、ここまではね、成績が伸びる人の人格的な下地についてのお話だったんですが、まあより、効果的な学習をするね、勉強法に関して、まあ、具体的にですね、こちらの方で書かれています。まあ、例えばですね、ドミノ勉強法というのがあるんですけども、このやり方が一体どんなものなのかというのがですね、そろそろね、お時間がなくなってきてしまったので、ぜひ皆さん、こちらはですね、本の方で確認してほしいと思います。といったところで、書籍情報です。勉強脳を押し付ける勉強法。一撃で成果を出す黄金の法則。石田勝則著。ビジネス社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。著者の石田さんはですね、まあ、塾の先生ということですね。まあ、塾の先生というとね、学校の先生よりもね、生徒と触れ合う時間がまた少なくて、まあ、それでも成果を上げなければいけないというね、すごいシビアな世界にいるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、この本を読んでてですね、やっぱりああそう石田さん塾の先生だなと思うことがあったのでね、この本はですね、学生の方には特に塾の先生の気持ちが分かっていいんじゃないでしょうか。で、学生の方って言ってしまいましたけども、こちらの本で実はね、社会人にもおすすめできるんですよ。ここでですね、ちょっと石田さんの言葉を借りますと、3つのしつけをはじめとする勉強法は、学生よりもむしろ社会人の方が効果が出やすいかもしれない。それは、社会人の方が学生よりも数多くの失敗をしてきているからだ。この失敗の歴史が深いほど、物事を貪欲に吸収できると思っている。とのことです。なのでね、石田さん結構社会人の方にはね、こちらの本読んでほしいということなので、まあ勉強に対してですね、苦手意識を持っている方がね、結構多いと思いますけども、まあそういう方はですね、まあ学生また社会人問わず、こちらの本読んでみてください。まあ3つのねしつけって言いましたけども、成果が出てね、なおかつ楽しい勉強法があればね、きっと勉強嫌いも克服できるはずですので、こちらの勉強法がですね、体に合っている、また頭に合っている、また心に合っているって、すごく心に合っているってすごい言葉ですけども、人もいるかもしれませんので、まあぜひですね、ストレスを感じないように楽しく持続できる勉強法を手に入れてください。でですね、本編で僕がちょっと言いました、論理とね、感性のお話、これがね、なかなか僕思ったことがあるんですけども、感性がね、まあ論理も大事なんですけども、感性が大事だというお話、これね、僕もやっぱその通りだと思うんですよ。変な例えになっちゃいますけども、皆さん、海戦ゲームというゲームご存知でしょうか。マス目を用意してですね、マス目に、船、まあ、5マスの船とか4マスの船とかを配置してですね、2人でやるんですけども、まあ、お互いに相手の船がどこにあるかっていうのをね、予想しながら、その、A の5番に魚雷を打ち込むとか言ってですね、相手の船を撃沈していくゲームなんですけど、これはですね、一回魚雷が当たってしまえば、どこに相手の船がいるかっていうのはね、大体確率論でわかるんですよ。しかしですね、一番最初、相手のこのマスがね、まっさらな状態でね、魚雷を打ち込むというのがですね、基本的にはもう山間の勝負なんですね。いるんですよ、これを一発で当てる人が。まあ、これだとわかりづらいというとですね、あとポーカーとかでもいいかもしれません。ポーカーでね、結構フルハウスになりそうな手が来てるのにもかかわらず、いや俺はエースだけ残して全部変えるよと言ってですね、ロイヤルストレートフラッシュ作っちゃうような、なんかよくわかんない感性の方いらっしゃるんですよね。 というわけでですね、全てが山間というわけではいけないんですけども、最初の一手が山間というのはですね、意外と効率がいいのかもしれないとですね、こちらの本を見て思った次第です。最後矢島は何言ってんだと思ったかもしれませんけども、では、この辺りで新刊ラジオお別れさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。